宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード107。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、今週も元気にお届けしていきます。皆さんはどんな感じで毎日過ごしていらっしゃいますか？このポッドキャストはありがたいことに世界中いろいろなところからいろいろな方が聞いてくださっているので、皆さんの住んでいる国地域によって全然状況も違うと思うのですが、カリフォルニアは、厳しいシェルターインプレイス、ロックダウンの状態から少し緩和させようとなり、ビジネスが再開されたりお店などを開けていこうという動きもある一方で、私が住んでいるモントレーカウンティなどでは、今月末まで基本シェルターインプレイスが継続となりました。本当に当初想像していた以上に事態は深刻で長引いていて、先が見えなくて不安ですよね。なんかこの状況でいろいろなことが変わっていって、働き方もそうだし、生活の仕方とか根本的な考え方とかで、その変化に柔軟に対応している人もいれば、いつか元に戻るだろうってじっとしている人もいて、ちょっと怖いなって思って、怖いって表現違うかもですが、もう先を見据えて変化に応じて、その変化した先のガラッと変わった世界、社会に対応すべく動き始めている人とか、さらにはこの不安定な状況下で新しく何かを始めて結果を出している人とかもいて、何もしていない自分は置いていかれている感じがすごくしちゃって怖いなって思うんですよね。そのコロナの感染そのものももちろん一番怖いですが、ここ数ヶ月どんどん変化している様々なことや、これからどうなっていくんだろう、変化していく世界の中で自分はどう生きていくのかなっていうのが漠然と不安としてありますよね。何か大きなことをすぐ始めるってことは私にはできないけど、少なくとも今起こっている様々なことに目を向けて、そして今後変化していくいろいろなことに日頃からアンテナを張ってね、ついていくようにしようと思っています。世の中にはいろいろな考えの人がいて、逆にこんな時だからこそ新しいことをやるとか何か動き出すのではなく、じっとむしろ無の状態で静かに心を落ち着けて過ごすっていうタイプの人もたくさんいて、私は本当はどうしたいのか自分でもよくわからないけど、そうやって特に何をするわけでもなく、一日一日を自分が落ち着くように心も体も平和に過ごすみたいなのに憧れるけど、実際はああ置いていかれる、時代に置いていかれるって一人で心配になって、ああ何かしなきゃ、ああでも今日も何もしなかったってあわあわしてしまいます。皆さんは現在の状況をどんな風に捉えていますか？10人十色いろいろな考えがあると思うのですが、結構私人に影響されやすいので、皆さんの今思っていることとか考えていることとかを聞くことで、ああそっか、こう考えればいいのかとか、こんなに自分と真逆に考える人もいるんだ、じゃあ私も私の考えをね、しっかりもっと固めて進もうとか思えると思うんですよね。ぜひぜひ皆さんからのメッセージお待ちしています。はい、さて今日のエピソードでは、昨日の夜ふと思ったこと、考えたことをお話ししたいと思います。その他アメリカあるある英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、昨日の夜友達夫婦と LINE の ビデオ電話で話をしていたのですが、その時に感じたことがあって、まあ、その話なんですけど、友達夫婦とうちの夫婦、まあ、4人で話していたんですが、2時間いやもっとかな3時間ぐらい話して、まあ、電話を切った後にふと思ったんです。4人が同じぐらい話したなって。でそれってすごくいい仲だなと思ってですね、あの夫婦とかねカップルとかで、そのどちらかの友達とで、そのパートナー、旦那さんや奥さんや、まあ、彼氏彼女とかですね、とその4人でご飯食べに行ったり遊んだりってすることがあると思うんですが、まあ、例えば奥さん同士が友達だと、旦那さん2人は、まあ、付き合いでついてきましたって感じで、まあ、会話に参加するし普通に楽しむんだけど、でもメインで会話しているのは奥さん2人みたいな、そういうことってありませんか？まあ人それぞれ、まあ、よく話すタイプかどうかによってもすごく変わってくると思うんですけどね。でアメリカに来てからは特にやっぱり英語の壁が立ちはだかるので、英語で会話する場面になると私口数は目に見えて減っちゃうし、まあ、込み入った話とかできるレベルでもないし、旦那さん側の友達、まあ、友達っていうか仕事関係の人だねとかと一緒に過ごす機会があってもなかなか会話に入っていけないし、あとお世話になっている年上のご夫婦がいるんだけど、まあ、奥さんがマシンガントークの人で、まあ、基本話しているんだけど、まあ、もう付き合いも長いからね、私も話せるけど、やっぱり話を振られたら話すみたいな感じで、その、まあ、お世話になっているご夫婦の奥さんとうちの旦那が話してて、まあ、私は横で聞いてるみたいな。でそこの夫婦の旦那さんは奥さんほど話すタイプの人でもないから、旦那さんも基本聞いている側みたいな感じで、別にそれはそれで全然いいんだけど、なんていうの、会話のバランス的に4人が4人話しているっていうんじゃないんですよね。で今までは全然気にしてなかったんですけど、昨日はなんか本当にバランスよくみんなよく話したなってふと思って、で昨日電話してたのは前もちょっと話したことのある台湾人の友達なんですが、旦那さんはアメリカ人で、まあ、一度我々夫婦を夕ご飯に招待してくれて、まあ、一緒に食事をしたことがあるんですけど、まあ、やっぱ特にアメリカにいる時はもともと私たち奥さん同士が友達の方が会話弾むよね。その旦那さんたちもね、私たちのブロークンイングリッシュに慣れてるし、でもこれまたね昨日発見したのが、旦那さんたちも話すタイプじゃないと、ああ4人で話したなっていう感覚にはならないなと思って、その昨日の友達夫婦の場合だと、まあ、私の友達もテンション高くて明るくてたくさん喋るタイプだし、友達の旦那さんも、もう私やうちの旦那にねいろいろ話を振ってくれたりとか、面白いことを言ったりするタイプで、でうちの旦那さんも私の友達にもその旦那さんにもこう突っ込んだりして話すタイプで、まあ、そういうのが相まって昨日はいいバランスだったなって思ったんですよね。前にも私の友達たちで何人かで、旦那さんや子供がいる子は子供も一緒にこう集まってバーベキューしたりとか飲んだりってしたことがあるんですけど、全然話さない旦那さんとかも多いですよね。多分奥さんたちがねこうなんやかんややってるから、普段話す人でも静かにしてるのかなと思ったり、まああとは旦那さんがいると奥さんが逆に静かになっちゃうとかね、これねすごくわかるんですよね。私も最初の頃はうちの旦那と一緒にいる時に英語を喋るってなんか気まずくて、たとえ私の友達といたとしても全然会話が弾みませんでした。このパターンは奥さんも旦那さんも英語がネイティブではない、もう両方英語がネイティブではない夫婦に多いんですよ。まあ、当然っちゃ当然ですけどね、旦那さんがアメリカ人なら家で英語を話しているだろうから、別に奥さんの英語レベルに関係なくこう話し慣れているからね問題ないけど、家では普段こう母国語で喋っている夫婦が急に英語を使う場に行ってお互いの英語を披露し合うってなったらちょっと気まずいですよね。そうだから いろいろな要素がこう合致して夫婦ぐるみでみんなで会話を楽しむってことができるんだなって思いました。昨日の友達夫婦の他にも思いつくのは、まあ、別の夫婦でね、もともとは私の友達のその2人とも中国人の夫婦がいるんですけど、あの2人とも喋ってても2人とも、そして私も旦那もバランスよくみんな喋るような気がします。なんだろうね、相性もあると思うんですよね。面白いなと思って。あとはうちの旦那さん側の友達で言うと、まあ頻繁に登場しますがマットとハリーのカップルね、これは完全に私が2人と過ごすのに慣れたっていうのもあるんですが、まあ、2人ともアメリカ人だからね、初めはもうそれはそれは会話に入っていくのが大変で、まあ、それでも一緒に過ごしてて楽しかったんですが、やっぱり話すってなると難しいなって思っていて、まあでも今でも私の友達と話すレベルでこう4人ねバランスよく話せるかって聞かれるとやっぱり聞き役になってることも多々ありますけど、でも前に比べて今ではバランスよく会話に入って私も話しているんじゃないかなって自負しております。必ずしもね、まあ、4人でいて4人みんなが話している必要はないんですが、まあ、私も例えば難しい政治の話を旦那さんたちがしているのを、へえそうか、なんだか難しい話だなって聞きながら横でビール飲んでいるのだって好きだし、私が友達とああでもないこうでもない話しているのをうちの旦那さんがふんふんって聞いてくれているだっていいと思うし、まあでも前提として夫婦でこう仲良くしてくれる人たちがいるってとっても幸せなことで、みんなこう話したりで過ごせるのがありがたいですよね。そう、でも本当昨日の夜はなんか私たちみんなよく喋ったなと思って、それが とても心地よい仲だなって思ったので、まあ、ちょっとまとまりない話でしたがお話ししてみました。皆さんは夫婦や家族で、まあ、友達家族と時間を過ごすとき会話はどんな感じで進みますか？夫婦どっちかがこう結構喋る方ですか、それとも夫婦両方喋るとか、こうみんなでバランスよくワイワイ喋ったりする中の友達はいますか？アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、ドルルルルじゃん、アメリカの自動販売機は運試し。あるあるあるある。はい、自動販売機のねお札投入口へのお札の入らなさ加減がもう異常なんですよ。お札が本当に入らない。まあ入らないってどういうことかっていうと、まあ、ちゃんと入っていかなくて、お札がこうもう一度入れてくれ的な感じでね戻ってきちゃうんです。でその頻度といったらもうイライラを通り越して、もう今日は買うのやめようかって思うレベルなんです。皆さんご存知かと思いますが、アメリカ米ドルは1ドルがお札なんですよね。で初めアメリカに来た時びっくりしたんですが、本当1ドル札ぐっちゃぐちゃしわくちゃなんですよ。1ドルなんてね100円ですからね、その使用頻度がすごく高くて、まあ、頻繁にやり取りされるし、でお釣りとしてお札をもらってポッケにぐしゃってそのまま入れる人も多いので、とにかく普段目にする1ドル札はシワシワなんですよ。まあ、かくいう私もね小さなお財布を使っているので、スーパーとかでお釣りをもらったらひとまずそのままお財布にぐしゃっと入れて後から整理するんですけどね。まあ、っていうかレジの人のねお札の取り扱いも日本よりも荒いんですよね。こうお札を揃えて渡すっていう感覚がないレジの人もたくさんいる気がします。まあ、そんなこと言ったらね、お客さん側も揃えて出すとかしなくて、普通にぐしゃはい4ドルみたいな感じで出したりするからね。まあそう、まあということで ぐしゃぐしゃのお札はなかなか自動販売機に入っていかないわけですよ。で、自動販売機って言っても缶ジュースやペットボトルの自動販売機なんて私アメリカに来てから数えるほどしか使ったことなくて、まあ、私がよく利用するのはお水を大きなボトルで買うときなんですが、日本でいうアクアクララみたいなウォーターサーバーがあるじゃないですか。あれを我が家では使っていて、あ、でもアクアクララみたいな電動のお水とお湯が出るってやつではなくて、アメリカはそういう電動ももちろんありますけど、昔ながらのなんていうかね、大きなボトル、5ガロンのお水のボトルをこうえいやって逆さまにして、で陶器でできた、なんて説明するの、昔部活でよくあったみたいな麦茶やポカリが入っている大容量のコールマンとかの、そのクイッてすると出てくるみたいなやつあったじゃないですか。それが陶器でできてて、そのお水のボトルを逆さにして出てきたお水をその陶器の容器が受けてクイッてするところから出して使うっていう、まあ、ちょっと説明下手ですけどアナログサーバーがあるんですよ。でまた、まあ、我が家のウォーターサーバーの話にそれてしまいましたが、その私が普段買っているお水屋さんの、まあ、そのお水の自動販売機自販機は5ガロンで1ドル50セントなので、まあ、毎回2ドル札を入れるんですが、まあ入らないこと入らないこと何度やっても戻ってきてイラッとするんですよね。でシワをねよく伸ばしてから入れたりとか、まあ、ちょっと念じてみたりとかするんですけど、努力の甲斐なくもう入れても入れても戻ってくるんです。で自動販売機もね気分屋でスッと入るときはね一発で入ってくれるのに、一度入らなくなると全然受け付けないの。もうもはやね、もう今日の運試し的な感じですよね。でこの前なんてなかなか入らなくて、やっと入ったと思ったら吸い込んじゃって1ドル入れたのになかったことになって、これもよくあるんですよね。その時はちょうどお水屋さんの人が近くにいて、で事情を話して1ドル返してもらいましたけど、お水の自動販売機って無人のところも多くて、前もね1ドル札が吸い込まれたことがあって、でもちろんそのトラブルの時の連絡先は書いてあるんですけど、1ドルのために連絡するのもねって感じで結局諦めちゃうんですよね。本当アメリカの自動販売機はね作りが大雑把なんだと思います。前にも知り合いがチップスのを自販機で買ったらお釣りが出てこなかっただか、お金入れたのに買えなかっただかって言ってました。もうアメリカの自動販売機は運試し説、本当あるあるです。あと気をつけなきゃならないのがね、クォーターの両替機です。自販機、自動販売機とはちょっと違うんですが、アメリカのコインランドリーって最新のところはねカードにお金をあらかじめ入れておいて、そのカードを使って洗濯機やドライヤーを動かすんですけど、古くからのランドリーは25セントコイン、クォーターを使うんです。なのでランドリーにはその大きなお金からクォーターへの両替機がゲームセンターみたいな感じで置いてあるんですけど、あれもね信用しちゃダメですよ。もうね刑事と同じですね、疑うのが仕事ですって感じで、もう常に疑ってくださいというのもそのクォーターへの両替機だと1ドル札、5ドル札、10ドル札、20ドル札だいたい両替ができるんですが、1ドル5ドルとかは問題ないと思うんですけど、大量の両替になるとちゃんと20ドルなら20ドル分クォーターが出てこないことがあるんですよ。えびっくりじゃないですか。私何度も両替するのめんどくさいから、いつも20ドルを一気にクォーターに変えるんですが、まあ20ドルだと本当に大量に出てくるんですよね。何枚、ちょっと私ね数字弱いので、1ドルで4枚でしょ、25セントだから1ドルで4枚、20ドルだと80枚、え、そんなに、そんなことある、そんなに多いっけ。まあ、とにかくめっちゃ出てくるんですよ。で一気にドバージャラジャラジャラジャラじゃなくて、ジャラジャラジャラジャラジャラジャラジャラジャラジャラジャラって感じで出てくる様子からしてもね、ちょっと疑いたくなるんですよね。 で止まってよし両替できたとかって思ってもその後またジャラジャラって感じで数枚出てきたりしてえいつ終わりなのこれ本当に終わりって毎回ちょっと待っちゃうんです。でそういう怪しいことが多いので前にちゃんと20ドルあるか数えながら取っていったら足りないってなって3枚ぐらい足りなくて確か。でもこう待ってももう出てくる気配もないし衝撃こんなことあるのかって思ったことがありました。でその時はコインランドリーの番人のおじちゃんがいたので3枚足りないんですけどって言いに行ったんですがなんかすみませんとかじゃなくてふうめんどくさいなみたいな感じで3枚クォーター出してきてなんやねんそれっつってイラッとしたのを覚えています。両替機でちゃんと枚数出てこないってねどう思います皆さん。本当皆さん気をつけてください。はい、ということでまあアメリカの自動販売機両替機などお金を投入する系はねいまいち作りが良くないということをご紹介しました。はい、ということで本日のアメリカあるあるはアメリカの自動販売機は運試しでした。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね最近の私が英語の勉強をどんなことやっているのかをいろいろお話ししていこうと思います。まあ、勉強っていう勉強はしてないんですけどね。でもこの自粛生活になってから少し変わったかなと思うのでお話しします。まずは英語のクラスです。今学期はあと2回で終わってしまうんですけど少し前のエピソードでね Zoom のオンラインクラスになってちょっとやだわって愚痴ったクラスですね。そう、そのクラスです。週によって参加できる生徒の数が違って、まあ、なかなか予定通り進まずに、まあ、ただ近況報告を話していたりする日もあったりするんですが、まあ今ではねその週1のクラスも、まあ、オンラインとはいえ大切なコミュニケーションの練習の時間となっているので前に愚痴ってた時よりも前向きに授業を受けている感じですかね。で私はねちゃんと毎週解禁で受けてます。まあ、必ず毎週新しく学ぶこととか絶対あるしボキャブラリーやフレーズもそうですがクラスメートのその母国の文化とか習慣とかを話すことも多くて今まで知らなかったこととか聞くことができて楽しいです。このクラスでは何でもいいからプレゼンをしたい人はしていいっていうその自主的にプレゼン作ってそれを発表するっていうシステムがあって今学期だとイースターについてとかラマダンについてとか各国のニューイヤーについてとか自分の出身国のホリデーや習慣について発表する人が多いんですがこれやってもやらなくてもよくてでこの先生の同じクラスを取るのは私2度目なんですが1度目の時もチャンスがあったんですが特にやらなくてで今学期も今話したみたいなその世界的にも有名なホリデーとかね文化とかについては先生が関連する生徒にプレゼン作ってみないって声をかけたりしてるんですけど私は特に何も言われてなくて、まあ、このまま今学期あと授業2回だし終わってもよかったんですが、まあ、せっかくだしね本来の予定では今学期はこのクラスを真面目にしっかり受けるっていうのが目標だったので、まあ、少しでも活用って言ったらおかしいですけどこのクラスを受けていることを十分に活用しようってことでプレゼンをやることになりました。まあプレゼンといっても形式が決まっているわけでもなく、まあ、スライドの作り方もみんな適当だし話がまとまっているかといったら結構だるだるなんで、まあ、そんなに難しく考えなくてもいいんですけどね。でトピックは本当何でもよくてまあでも時間もないし話しやすくてさらに聞いているみんなが興味を持ってくれそうな日本っぽいものにしようと思っていて、まあ、5月だしね子どもの日についてプレゼンすることにしました。5月5日アメリカでは新子デマヨ というメキシコのセレブレーションがあります。でこの前の授業でシンコデマヨについてもみんなで話したので、まあ、アメリカではシンコデマヨですが日本では同じ日子どもの日のお祝いがあるんで素敵な感じでリンクするし、はい、子どもの日で行こうと思いますってね言ってますがまだ全然準備できてないので急いでスライド作って原稿作って練習します。まあね、ひとまずプレゼンをやることにしたっていうことをね自分で褒めてあげたいなと思いますでプレゼンが終了したら、まあ、また自分で褒めてあげようと思いますそう私はね褒められて伸びる子はい。であとコロナがこう広まってから大きく変わったことはオンラインのニュースをよく読むようになりました。あの前からもニュースサイトとか目を通してはいたんですがよりたくさんの記事を読むようになりましたね。コロナ関係のね。で日本の状況も知りたいしアメリカの特に自分が住んでいる州やエリアの情報は英語で読まなければタイムリーに把握できないですしね。で日本アメリカのこともそうですが世界のニュースとかも読みます。あの時には日本語と英語両方で同じニュースについて読んだりしてそうするとさらによく理解できていいです。で朝起きた時と夜寝る時にスマホでそのニュースを見るのが習慣となっているんですが、まあ、まずは日本のニュースを開いて何かすごく大きいニュースはないかなって確認します。そういうのはね日本語でバッと見た方がすぐ理解できるしね。でトップニュースチェックしてあの日本語でですけどねコロナ関係のタブチェックして国際ニュースのタブもチェックして、まあ、一応芸能ニュースも見てで、それからアメリカ側のニュースサイトをチェックします。あの前も話したかもしれませんが私はスマートニュースっていうアプリを使っています。カテゴリーごとにいろいろなニュースサイトのニュースをまとめて表示してくれるアプリで見やすいから日本にいた頃から使っているんですがこのスマートニュースは設定でどこの国のニュースにするかを選べてでさらにデバイスロケーションでカリフォルニアのニュースとかさらには住んでいるカウンティやエリアのニュースがあるとそれを表示してくれてとっても使いやすいです。あの日本のニュースはね定番のヤフーニュースなんですがあのみんなのコメントとかを読むのも興味深くて、まあ、他のニュースアプリにしようかな日本のをねって思うんですけど、まあ、ヤフーから抜け出せません、まあ、ともかく結構ニュース読んでますねこの頃。はい。あとはね最近ツイッターで新しく覚えた単語とかフレーズをつぶやいたりしてます。私が日々出会う新しい単語を全部つぶやいてたらそれだけで1日終わっちゃうので、まあ、ほんと気まぐれで授業で習った単語とかあとニュース見ててわからなくて調べた単語とか、まあ、その他テレビ見てて知った単語とかつぶやきたいなって思った時につぶやいてます。まあ、でもほんと少しずつですが記録に残すことで記憶にも残るんですよね。ちょっとこれ名言じゃないですか。記録に残すことで記憶にも残る。まあ、で意味をね一度で覚えられなくてもあこれこの前つぶやいたって思い出してあこういう意味だったわって再確認するとさらに記憶に残っていいと思います。少なくともちょっとずつですが語彙力増えていると思っています。やっぱり見ているだけ調べるだけだと思えないですからね。前にも話したことがありますが一つの単語をいろいろな場面で目にしたり耳にしたりすることで覚えていきますよね。やっぱりインプットを多くのソースからするっていうことには意義があるよね。あとはたまにうちの旦那にも今日なんちゃらって単語を新しく覚えたよとかあとこのフレーズ知ってるってその習得したものをシェアしたりもしています。こうやって誰かに話すこともいいですよね。一番は、まあ、実際に使ってアウトプットしていくのがいいですが、まあ、こういう単語今日知ったよって誰かに話すだけでもいいと思います。家族でもいいし、まあ、友達とかのこうスタディバディみたいな人とやってもいいですよね。 私ツイッターでつぶやいてる割にね全然フォロワー少ないので、ぜひツイッターをやっている皆さん、ぜひぜひ私をフォローしてください。アカウントは、数字でシクハックアメリカ、アルファベットでアメリカ4989、アルファベットでアメリカ、シクハックアメリカです。シクハックのねロゴがプロフィール写真なのですぐわかると思います。ぜひぜひお願いします。あとね、新しく覚えた単語やフレーズだけではなく、響きがかっこいいから、なんとなくネイティブっぽいから使いたい単語やフレーズも時々つぶやいてます。フォロワーさんからも、私はこれを使いたいとか、私はこれに憧れるみたいな感じでリプをもらったりして、そういうのも楽しいです。楽しみながら語彙増やしていきたいですね。はい、で最後にですが、つい先日から夫婦で英語を話そうチャレンジをスタートさせました。もうアメリカに来て以来何度挑戦したかわからないほど挑戦してきましたが、やっぱりね同じ日本人同士だと続かないんですよね。でも年々チャレンジするごとにスムーズに会話ができて、期間もこう続くようになってきているので、まあ、今回は長く英語期間が続くように頑張りたいと思います。自粛生活となって、学校の先生をやっているうちの旦那さんも毎日家にいるようになったので、仕事はしているもののランチを毎日一緒に食べますし、これまでの平日よりも会話量が増えました。で、夫婦にとってとっても良いことなのですが、まあ、旦那さんはねもう英語ペラペラなのでいいのですが、私はその外界とコネクションがなくなって、まあ、明らかに英語を話す時間が減ったのでね、この夫婦の会話量の増加をうまく使ってね、チャンスとして英語を頑張りたいと思います。はい、ということで、今日は最近私がやっている英語の勉強法というか、まあ、英語についてですねお話ししました。シクハックアメリカンライフポッドキャストエピソード107、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係なくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にもチャンネルを持っています。同じように毎週エピソードアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。はい。また皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!